ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ姿です。本日のアシスタントは
ゆきのです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週のゲストは先週に引き続き石井ゆかりさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週は、
はい、
何の話で終わったんですよね。あ、なんか行動しなきゃいけないって話をね。
そうですね。
しましたよね。そうですね。
はい。
禅の言葉にはいろいろね、面白い話があるんですけども。
深かったですね。
はい。この石井ゆかりさんが書かれた本の中の、今日はこの自ら編章してみよう。
はい。
という言葉があるんですが、
はい。
自分を深く、入り見よう。外に答えを求めるのをやめようという意味ですね。
そうのようです。
答えは自分の中にあるって感じですかね。
どうなんでしょうね。でもこの言葉も難しいですね。考えてみれば、ね、自分のことを顧みるっていうことなんですけど、偏照、照らすっていう字が入ってるんですね。私割とくよくよ昔のこととか思い悩むタイプなんですけど、
はい、
酔って帰った日とかは自分が喋ったこととかみんな反省して、あんなこと言うんじゃなかった、こんなこと言うんじゃなかったって思うんですけど、そういうこととはちょっと多分違うんだろうなっては思います。
うん、
で、まあ、この本書いたのは私、前後っていう本なんですけど、
はい、
10年前で、まあ、10年前の私が考えたことなので、今の私だったらもしかしたら違うこと書くかもしれないんですけど、でもその時はこの自ら編集をしてみようっていう言葉を読んだ時に、美術館で、
はい、
絵を見てる人たちの姿が思い浮かんだんですね。やっぱり美術作品とかって、
はい、
自分がちゃんと分かってるのか不安だったりするので、なんか絵自体を見るよりも説明文の方を先に見ちゃったりとか、説明文を読みに来たみたいなことになってる時もあるんですけど、本当はまずとりあえず絵を見て、
はい、
自分自身で感じなきゃいけないんだろうなっていうことを思ったんです。確かにいろんな知識がないとわからないことってあると思うんですけど、それはそれとして、見に来たんだったら見なさいよっていうことですよね。自分で感じなさいよっていうことを結構忘れがちだなって
確かに
思ったのを思って、そんなようなことを書いてました。
これで思い出すのが、僕の今ムーミンの話なんですよ。
はい、ムーミン。
僕大牛座なんですけど、
はい、
ゆかりさん の、
はい、
この解説の中で、
はい、
大牛座のね話が出てきて、はい、ムーミンのくだりが出てくる、
はい、
で
ほうほう
ムーミンが、
はい、
飛行鬼のなんかこう魔力にかかって変身しちゃうんですよ。似ても似つかないものに
、はい、
で友達みんなが、はい、お前は誰だみたいな感じで、僕はムーミンだって言っても誰も信じてくれなくて、
はい、
嘘つきやろうとかね、いじめられるんですよね。でそこでお母さんだけが、あなたムーミンねって見抜いてくれるの、
はい、
もう泣きそう今それはなぜかって話で、
はい、
ゆかりさんの解説では、
はい、
血がつながってるとか、ね、愛情があるとか、
はい、
親だからとか、そういうことではむしろなくって、
うんうんうん、
お母さんはムーミンの専門家なんですよと、
うんうん、
まあ、ムーミンオタクなわけねでちょっと僕の解説もちょっと挟むと、
はい、
お母さんはムーミンのことを毎日よく観察してるんですよ、
うんうん、
ね、この子はどんな風にこれからね育つのかなとか、
うん、
今泣いてるのはなんでかなとか、うん、喜んでるのはなんでかなとか、ずっと毎日飽きもせず観察していると、はい、わかるんですよ。あ、この子はムーミンだってその専門性があるっていう話を、
はい、
そう書かれてて、
それはどこで見たんですか。
あ、サイトでね。
普段私星占いの記事を書いてて、まあ、十二星座のなんていうの、性格みたいな記事も書くんですけど、
はい、
その中で、まあ、一般に、
はいはい、
例えばサソリ座はセクシーだとか獅子座は派手好きだとか一般的に言われるものが、
はい、
当人が違うって感じてることが多いんですね、
うん、
これちょっと私サソリ座だけど別にセクシーじゃないしって思ってる方はいっぱいいて、
はい、
なんでなんだろうって思った時に、多分その本質的なことをもうちょっと しっかり語ってないからかなと思って、うんうん、あのいろんな記事を書いたんですね、うんうん、その時に大牛座っていう星座は、
はい、
あの五感の星座感じる、あの、うんうん、匂いとか見るとか、はいはいはい、触るとかそういうのの感受性がすごい強い星座で、はい、あの、うんうん、例えば美しいものを美しいと感じるとかっていうことがすごく、うんうんうん、あのなんだろう、生きることの軸のようにしてある世界なんですね、牡牛座の世界っていうのは、うんうんうん、なのでそれって生きていく上で一体どういうことなのかなって思ったんです。ただ五感が強いって言っても、
はい、
ただこうなんだろう、例えば私は美味しいものじゃなきゃ食べないのよみたいなわがままなこととかそうなのかなって思ったら、
はい、
そうじゃないんだろうなと思ったんです。世界の捉え方が多分、はい、牡牛座的な捉え方っていうのがあって、例えばあの人を見る時でもずっとその人と付き合っていて、
はい、
その人のあらゆることを感じ取っているから、
はい、
突然魔法にかけられてお化けみたいになっても、
はい、
お前はいつものあいつだなって分かる、みたいなこともあるのかなって思ってそういう書き方をしたんですね。
めっちゃ嬉しかった、ね、
分かってもらえたような感覚が。
そでその牡牛座さんは、
はい、
その好きなものはもうずっと好きだから、
うんうんうん、
例えば昔好きだった彼女が、
はい、
年老いても、
はい、
結婚しても、
はい、
子供を産んでも、
はい、
二重スパイっていうのが分かっても、
はい、
好きだもんでちゃんと言えるっていうのがいい、その表現大好きだ、ね、でも裏切れようがどうしようが好きなものは好きだから、うん、実は敵だったって分かってもいやでも好きやなっていうことそんな感じ。
好きだと思った感覚をもう
途中で嫌いになるってことが分かんないのね。
でも面白いですね。私自分でその例えば十二星座の性格とか書くんですけど、
はいはい、
別に相手をなんだろう、おだてようとか喜ばせようとして書いてるわけではないんですよ。でも結構喜んでもらうことがあってなんかそういう時はちょっと良かったなって思うんですけど、
そう分かってくれた感が皆さん
結構ここ自分当てはまってるなっていう感覚で占いとかも読んじゃうかもしれないです、
ね、
そういうのが嬉しくなるんですかね。
ね、でも不思議ですよね、
はい、
占いに書いてあることが当てはまったっていうことが
、はい、
嬉しいっていう感情は面白いなって思うんですね。なんででしょうね。
まあ分かってくれた感かな。
なんかこの世界に自分がいるっていう感じがするのかなって思うんですよね。
なんか認めてくれたみたいな。
確かにそうです
ね。やっと分かってくれる人がいたみたいな、
言いたかったのこれやみたいな感じのありますよね、
ちょっと言えないんだよね自分でもね、この
分かんないですもんね
世界観
うんうん、うん、
誰にも説明できないからこっちも、
でも自分のことって自分でなんか一番分かってるようなんですけど、そういうなんかたまたま触れた言葉とか占いだけじゃなくても、
うんうん、
あここに自分がいるって思った時にすごく嬉しくなるっていう感じっていうのが、まあ、さっき の, その前後の自ら編集してみようじゃないですけど、
うん、
自分の感じっていうものに響いてくるっていうことが、
うん、
そのなんかなんだろうな、真実みたいな感じに思えて、
うん、
それをこう集めて生きてるようなところがあるのかもしれないですね、人間。
そう、人の感覚が全然自分に合わない場合、
うん、
それ受け入れられないんですよ。え、そうなんとか美味しいよねって言うと、そうかなとかね、例えばこの女優さん綺麗よね、そうかなとか、なんかね、僕こっちの方が好きってみんなが逆にえー、ってなるようなことがあるみたいな。
そう、美味しさらしい感じ。
もうで好きになったらもう一生好きみたいな
感じ。
ココアとか今でも好きで、コーヒーは未だに飲めないとか。
そうなんですか。
そうね、まあ、コーヒー飲める牡牛座いると思いますけど、まあ、好きなものはずっと好き。
いや、いいですね、一貫性があって。
小学校ね4年生ぐらいの感覚のままずっといるの
それもすごい。
永遠の小学4年生。
4年生なんか40年やってるみたいな、ベテラン40
年、ベテランの4年生
大概のことはまあこなせるけども、
はい、
基本4年生だから大人の都合とか分かんない。分かんない、空気読みなさい。分からん
なんかいいですね、無敵な感じですね。
無敵ですよ。4年生の頃って大人、自分よりなんかこういい賢い大人とかあんまり見たことがない。
ええどういうこと
ですか。美術とかのセンスとか喋ってる内容とか聞いても、
はいはい、
僕の方が上やなと思って。
すごいですね
で自己肯定 100% だからなんかこう 何言われてもえなんか違うし
あ
ディスられてもうんみたいな、う
ん、それ言い返すんですか。
別に言い返さないけど、まあ、返すときは返しますけどもうん、全然なんかこう自分がダメやと思うことって基本ないの
それも結構お牛座の方に多い。
いやどうだろう、全然そうじゃないよっていう人もいるかもしれないですけど、でも自己肯定感は大切ですよね、うん、あるといいなと思います
そういうのが当たり前じゃなかったのが最近分かってきた。えみんな自分に自信がないとかあるんやと思って。
あなるほど、
そうやったんや、ごめんなさいとか。
いや別に謝るところではないかもしれない。
知らなくてごめんねみたいな。
確かにね、ない人の気持ちって分かんないですよね。
分からないから
ね、うん、そう思うとなんか一番自分を見つめているというか、このさっきの言葉と
答えが全部自分の中にあるからあこれは綺麗やん、これもう一つやんとか、これなんか全部答えが自分の中にあるの、
うん、
他人のなんかこう解説とかは、うん、まいらないって。大学の先生してますけども、
はい、
他の先生が書いた教科書がもうどれこれももうアホちゃうかと思うぐらい
それこれ大丈夫なんですか、
アホちゃうかと思うぐらいぐらいにそこなんかねつまんないの。
あ
違うでしょ
う、
だから自分で書くの、
うんうんうんうん、
これが一番いいって言っちゃう。
あなるほどね、そうですよね、他の人の書いたので納得して満足できれば別に自分で書くことないですもんね。
でその人の先生のテキストを授業で使うってもう不可能なのね、
はい、
面白くないのなんで授業できるの無理無理みたいな、自分で書いちゃえみたいな自分の授業が一番面白いよね。
うーんいいですね、
うん、自分大好きやね
自分で一番楽しめるっていう
でも自分は好きになっちゃったから一生このまま好きよ、はい、僕は。
まあ、幸せなことですよねめちゃくちゃ。
いや素晴らしいですね。どうですか、そこまでどちらかといえば自分は好きな方ですか。
いやすごいその時々によるんですけど好きになったり嫌になったりっていう
あ
アップダウンが、
うん、激しい
激しいです、
うんうんうん、なる
ほどねこれ水瓶座の特徴だったりとかします、関係ないですかね。
どうなんでしょうね、水瓶座は水瓶座でまたたくさん書いてるので
読んでくださいね。
読んでください
。未熟って言葉あるじゃないですか、
はい、
僕大好きなんですよ未熟って、
はい、
未熟者、
うんうん、
これは伸びしろがあるんですよね。まだ未だ熟してないだけで、
あ
熟せば美味しい青いリンゴなんだけで、
うん、
黄色くなれば美味しいんだから、もうちょっと待ったらって話 で未熟っていうのは今はできてないけども、
うん、
まあちょっと気持ちを入れ替えて、まあ、一生懸命やりだしたらいいものになるんじゃないっていうポジティブな意味で未熟って大好き。
まだ本気出してないってやつですね。
気づいてない、自分のいいところに気づいてないみたいなね。
なるほど、
自分を見たらねいろんな答えがあるんじゃないでしょうか。
はい、
あそろそろ
お時間になりました
、ね、早いですね。本日のゲストは石井ゆかりさんでした。ありがとうございます。また来週もお願いしま
お願いします。
お相手はアンディ菅野と
雪野
でした、また来週この時間で。
この番組は七条本町立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。